The Batuman Podcast.
どうも、こんにちは。大峰です。
竹沢です。
川口さん、ポッドキャスト大
何なの、その間。
なんかね、違うんですよ。いや、復活しちゃったと思って。
あの、例のちょっと緩い始まりが。
そう。いやね、いや、なの。すいません。実はね、うん、30分後に、別の収録があるんですよ。
ダメだよ、革靴マンの収録は長くかかるって分かってるじゃん。
だって打ち合わせしたら行っちゃったんじゃない、しょうがないですか。あと30分しかないです。そういうわけでね、今回も楽しくいきましょう。
了解です。
はい。じゃあ今日は巻きでね、急いでように。はい。
オッケー。うん。
フリートークなんですけど、なんかありました？
フリートーク？
はい。
あれ、なんだっけ？フリートーク。
フリートークは、それは一週間のおさらいですよ。
一週間のおさらい？
はい。
一週間、忙しかったよ。あ、今日ね、階段っていうか段から落っこった。背中強打した。お尻と。
躍動しすか。
ね、結構一段でが高くて30センチぐらいあるの。うん。うん。二段しかないんだけど、そこを墜落しました。
大丈夫ですか。
痛い。トイレに入るのが痛い。
ああ、え、座骨でしたっけ？
座面に、うん、お尻のちょっと下が当たるのがすごく痛い。絶対煽ったんだよっていうね。
ここね、数週間の方が随分こう、いろいろ、ね、気をつけないと。
ね、やっとね、大きい穴の一個塞がった。
あ、例の傷の。
例の傷の。
ええー、楽になりましたか？
まだね、触るともちろん痛いけど、
はい、
走らなければ平気。
走る、うん。あ、でもそこまで回復しなかったらもうすぐじゃないですか。
そうだね。
うん。ちょっとほら、軽く小走りしたぐらいで、また血が出るとか、傷口開くとかって言ったらもう、しょうもないじゃないですか、もう。
うん、まあ、傷は開かないけど、うん、痛いよね。
いやいや、傷開いたら、長引くから。
あ、まあ、
それが収まっただけでももう、
そうだね。
いいことですよ。うん。
まだ一個は口開いてっけど。
どんだけ大きいんですか？
いや、本当にでかいよ。もう写真見せたら泣くよ、大峰さん。
僕にそういうの嫌いなんで見ないですよ。
うん。知ってる。だから。
やめてくださいね。
うん。大丈夫。
そうそうそう。僕の方をちょっと言っていいですか？
何？
僕ね、ほら、さっき打ち合わせで一切喋ってなかったですけど、
うん。
アルファさんの、
おー、そうじゃん。
ね、お邪魔して、収録の方に参加させてもらったんですよ。これね、
泣く諦めたやつでしょ？
そう。なんかね、いや、見てました、生で。
見てない。
ニコニコ生放送で、うん、ライブで打ち合わせから本収録まで一貫して見れるようになってるんですよ。
あ、そう。
そう。でも、ポッドキャスト、うん、その他の媒体では、ポッドキャストしか流してないんですよね。
へぇ、そうなんだ。
うん。ポッドキャストで流す、配信っていうのは、その本配信、いや、収録の部分しかないので、
うんうん、
打ち合わせとかもう見れないんですよ。
あ、そうなの、うん、もっと早く言いなよ。
はい。すいません、僕も知りませんでしたけど。見れるとしたら、そのニコニコ、ニコ生の有料会員の人は見れるらしいんですけど。
無料だよ、私。
うん、自分もですよ。で、まあね、うん、当日、突然、ちょっとね、トラブルがあって。
うん。
サンドッパさんが休み。うん。なんそれ。急に、1時間ちょいぐらい前とかに連絡来て、風邪で出られません、すいません、と来て、と思って僕が、速攻で中山さんに連絡して、
うん、
無理っすって言われて、了解っすって、一人でダッシュしていったら遅刻して、 3分ぐらい遅刻しちゃって、
あら。
もうそこで収録、ほら、打ち合わせの方から入ってるって今言ってるじゃないですか。
うん。
はい、始まってて。
グッズマンどんだけだよって話じゃん。
わーと思ったら参加させていただき、なんかね、結局ね、その、2話分収録会参加させてもらいましたよ。はい。
わ
ー。だから2週間僕はゲストして。
すごい。言ってたかったよ。
しょうがないじゃないですか、そんな。僕はってね、本当は4人とか5人ぐらい出なかったですよ。
そっか。
そうなんですよ。
次はチャンスがあるのかな。
もうね、呼ばれないかもしれないな。
遅刻して。欠席で遅刻はもうどうなのって話じゃんね。
いや、僕もね、時間に余裕見て出たつもりなんですよ。15分ぐらい前に着くだろうなと思って余裕で行ってたら、着いた時に時計見たら3分遅れてるんですよ。おっとみたいな。もうそこの社長さんももうあたふたしてて。
そりゃそうだよね。もうゲストにね、っつって。最低。
でもね、すごい、やっぱ生は面白いと思ったのが、そのニコ生とか、相手のコメントが飛んでくるんですよ、リアルタイムで。すごいすごい、ほんとすごい。ガンガン来ますよ。
さあ、
ええ、
そっちばっかり読んじゃって、喋れなくなりそう、私それ。
あ、それ僕です。
大差喋んないって言ってんのに。
そう。だから、ただですね、気もそぞろなのに、うん、もう大半がその画面に見えてるから。原稿なんざ見てねみたいな。もう、ほんとね、身のある話っていうのはあんましてなかったと思うんですよ。でも、そこでやってたかなと思ったのは唯一フリーペーパーですよ。フリーペーパーね、マジでね、こう結構僕も本気で、まあ、これだけってわけじゃないですよ、もちろん。かなり熱入れてやってるんでね、真剣に。もう、それはもう頭にガンガン入ってるわけですよ、忘れずに。もう、相当喋りましたよ、もう、饒舌にそこは。
言わなきゃ、みたいな。
そう。もう、全然間に合わない、みたいな。うん。そこの配信日はね、4月5日と、4月5日って言うと土曜日かな。多分土曜日なんですけど、と、その1週間後の4月12日に、ひどり無線さんっていうね、カタカナでひどり無線さんっていうのをポッドキャストで検索すると出るんで、そこの方で僕はゲストとして、登場というか、出演させていただいてます。
そっか。
はい。それちょっと告知でっていうか、絶対忘れちゃうんで、今言わせてもらってください。はい。はい。そんな感じで、今回もね、
うん、
よろしくお願いしますって感じでしょうかね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はビーチアーティングループ連載品提供でお届けします。
はい、それでは本編の方入っていきますけども、
お
今回はちょっと珍しい趣向でいきますよ。
うん、
突然の申し出、岩井さん、サンドッパさんの申し出でですね、
うん、
自身の所属している、NPO 川口絵本作りクラブっていう団体さんの、
うんう
ん、代表者さんをインタビューしてきたからちょっと扱ってほしいなみたいな、こう、お知らせを受けましてですね、
うん、
で、そのインタビューの方、そのサンドッパさん自身が取ってこられたっていうので、
うんうん、
ちょっとこちらの方で、ね、紹介させてもらいたいと思います。
はい。
僕の方も実際問題、その代表者の方の水谷さんっていう、
うん、
水谷ひとつさんっていう方なんですけども、その方には面識はないんですが、
お、
その、サンドッパさん自身はもう数年前から、ずっとその、川口絵本作りクラブの方で、いろいろ活動して、自身もその、なんだ、紹介する立場として、
うん、
サンドッパさんですよ、
うん。
何度もセミナーとかを開いてきてるらしいんですが、今回、なんかね、昔、その、サンドッパさんと初めてお会いした時あたりにインタビューさせてもらったんですが、
うんうん、
その時には、その、この、川口絵本作りクラブのこと、まあ取り扱ったんですけど、実態というかその、本格的な話っていうのは一切聞けなかったんですよ。
おうお
う。うん。なんですが、今回初めてその、やっとっていうか、その NPO 法人、川口絵本作りクラブさんの方の話というか、その代表者の方を交えた、そのきちんとした話を聞けたのかなと思うんで、ぜひ聞いていただければなと思いますよ。
はい。
うん。じゃあ、ちょっと、お聞きください。どうぞ。
はい、こんにちは。本日は NPO 法人川口絵本作りクラブ 代表の水谷仁さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まず最初に、川口で絵本作りをNPO を立ち上げたということなんですが、どのような経緯で立ち上げられたのかとかを。
そうですね、一応思いはまた別にありますが、経緯だけで言います と、子育て世代の人たちと何か絵本作りをしたいなという思いがありまして、それに対してはいろいろな、そこにここに至るまでにはいろんな思いがあるんですけど、とりあえず絵本作り、子育て世代クラブの人たちと一緒に絵本作りをしたいという思いで立ち上げました。
今年で何年目になりますか？
NPO を取ってからは3年目なんですが、そのまでの準備期間がありますので、一応創立は5年ということです。
先ほど個人的にお話をしていたんですが、今までにその絵本川口の絵本作りクラブで、作られた絵本が70冊近くになっているということをお伺いしたんですけども、それは、後日何かその展示とかっていうのを何か考えてらっしゃったりしますか？
そうですね、おかげさまで、70冊ということはとりあえず70人ということですけど、絵本を作りたいっていう方がこのクラブに参加されて、大体延べで70冊ぐらいになるんですけど、今度秋にパートナーステーションでイベントを行いますので、その時に展示をしたり、またボランティア広場というのが川口で10月頃行われるわけですけど、その時にも皆さんに見ていただきたいなと思っております。
なるほど。私も何作か5作ぐらい作ったことがあるんですが、今日初めて作られた方も一緒にいらっしゃっているので、ちょっとお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
すいません、今日初めてとか2回目ですかね、川口に来てくださって、で絵本作りの体験を少しされたということなんですが、どのような感じでしたか？
そうですね、絵本を出すのが夢で、いろいろお家で描いてたのをちょっと形にしたいなと思い出して、この NPO 法人を見つけまして、で水谷さんと連絡取って、いろいろ今日も絵本のいろいろ台紙をカットしたりだとか塗っていったりとか、いろいろ経験させてもらって、今まで当たり前に iPhone はあるものだったのに、こうやって作られてるんだなっていうのをすごい知れて、いい体験になってよかったと思ってます。
今後どんどん絵本を作っていきたい感じでしょうか？今日は
もちろん、精力的にいっぱい作っていけたらいいなと思っています。
わかりました、ありがとうございます。あともう一方、絵本作りクラブの会員として活動されてる方は、やめときますか、わかりましたじゃあまた、お話を水谷さんの方にお戻しするんですが、今年の秋に絵本第2回目の絵本作りフェスティバルを開催するという予定なんですが、どういった方に来てほしいとか、そういうあと思いとかって何かありますでしょうか？
若い子育て世代のご夫婦、そして幼稚園に通ってらっしゃる園児、そして小学生、中学生ぐらいの方まで、ぜひどうやって絵本が作られるのかとか、自分の絵本を作りたいという方にぜひ来ていただきたいと思ってます。
私も5冊作っているんですが、その作っている 時の感想っていうのは自分でやっぱり絵を描いて文章を考えてその一冊の絵本を完成させるということなんですが、その絵を描いて文章を書いて、でもちろん NPO 絵本作り川口絵本作りクラブさんではその糸とじっていうのはその会員の方が、代表の方水谷さんもそうですが会員の方がやるんですけど、絵本作りクラブフェスティバルの時はその糸とじからその製本をするまでの過程をあの体験できるフェスティバルっていうことですよね。そうですよね。
もうそういうあの絵本作りをですね、本当はあの今中島さんもおっしゃったんですけど、こうやって絵本っていうのができるんだという体験をですねぜひしていただいて、あの自分の技術としてね、あの持っていただければと思ってるんです。
はい、ぜひ今年の秋9月かまだ日程は決まってないんですが、第2回目川口絵本作りフェスティバルを開催する予定ですので、ぜひ、絵本にご興味のある方川口に遊びに来てください。ではお話はここら辺にします。今日のお話は、NPO 法人川口絵本作りクラブの水谷仁さんでした。ありがとうございました。
こちらこそどうも。あの皆さんぜひあのパートナーステーションの方に来てですね、絵本作りあの展示もしてます、絵本を展示してますのでぜひ見てください。よろしくお願いします。
はい、ということでしたが、どうしたでしょうか
ね。なんか絵本って簡単に作れそうな気になってくるよね。
うん、なんかこう楽しく やっていきそうな感じなんですけど、あ、そうそう、すいません。ちょっと最初に訂正を、
うん。はいはい、うん。
うん、これね、岩井さん、サンロッパさんの方がインタビューの中で、絵本作りフェスティバルっていう風に言われていたんですが、うん、これ正しくは、絵本作りフェスタです。うん、
みたいですね、はい。
はい。そして今回、今年行われる、秋に行われるっていうイベントが、第2回絵本作りフェスタですね。
うん、第2回なんかね、去年やってないのかね。
そういうことみたいですね。1回目が2011年ということなので1回飛ばして今年っていうことみたいですよ。そこら辺もちょっと詳しくは僕の方も聞いてないんで、ただ額面通りにさっきですけど、はい、
ちょっとそこら辺も詳しく聞きたいよね。毎年だったらね、うん、参加していただく方も、
うん、そうそう。で僕もね、結局その絵本作りたいって前から言ってますけど、多分この番組でも言ったかな、作りたいし、そのなんか製本の工程とかも追っていきたいっていうか見たいじゃないですか、単純に。
うん、見たいしさ、うん、こう例えば何ほら本作るってさ、何百冊何千冊みたいなイメージじゃん。
ええ、
なんかこうどんぐらいから作れるのかとか、そういうちょっと具体的なのを聞きたいよね。
うん、そうそうそう、確かに個人の方が、作るっていうね目的があったとしても、そのおたくさん作らなきゃいけないってなったら作れないと思うんですよね。
そうそうそうそう。
だったら
高いじゃん。
そう、何十万とか言ったら絶対無理だし。
無理無理無理。
でもそれが例えば親戚とか、まあもしくはそのあのママさん友達だとか。
うんうん、
もしくは自分の子供だけに作りたいとかっていうふうな、もしそういう要望があれば答えられるっていうことであればですよ、10部だけ OK とか、うん、それはもうあのすごい裾野広がると思うんですよね。
うん、ちょっとさ、またこう水谷さん代表の方に詳しく、ま、お話を伺いたいね。
うん、そう、本当そうですよね。僕も以前、うん、だから動画 作らせてくれっていうふうにサンドッパさんに言ったぐらいなんで、
うんうん、
ぜひあの直接ね水谷さんに動画作らせてっていうこともね言ってみたいんで、ぜひぜひ、
そうだ
ね、うん、そこら辺もまとめてこう一度お話ししていただしてもらえないかなっていうところで、ね、
最後第2回目登場、
うん、うん、そうですよ。まあ、そんな感じでね、ちょっとまた、うん、あといつになるか分かんないですけど、うん、
ぜひでも機会があったら、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ってところで、じゃあ次のコーナーに、
うん、
いきますが、
はいはい、
今度フリーペッパーズ、次は、
うん、ちょっとごめんね騒がしいけど
大丈夫ですよいつもいますね最近、
うん、うん。
おもちゃ、
すげえいきなりテンションが上がってどうしようかと思っちゃった
。おもちゃ大じゃダメっすよ
ごめんでもさ、おもちゃ与えないと噛みつかれちゃうじゃん私のこう体がおもちゃになるみたいな痛いんだよ。
まだ噛まれてるんですか
最近減った、 あとね、痛いっていう言葉を理解する。
ああ、はいはいはい、確かに、うん、ありますね。痛いって言うと、こう、話す、こう、ビクッとして話すみたいなのかって昔ありました。
そう、うん。覚えたね、痛いっていう。
そっかそっか。覚えてなかったんですね、今まで。
覚えてなかった。
ちょっとあんまり生傷増やせないでくださいよ、それ。
はい。傷だらけだよね。
嫁入り前なのに。
本当だよ。
脱線しちゃったんで戻しますよ。
あ、はいはい。
すいません。フリーペーパー。
うん、
コマドのやつですけど、もうね、この前、つい、3日4日前かな、すごい寒い日、雨降った日ですけど、もう超、結構遠距離、遠距離って、まあ、遠い距離のところ、まあ、鳩ヶ谷の方なんですけど、うん、でね、打ち合わせを僕、向かって行ったわけですよ。
うん。
うん。そしたらね、もうみんな、今度揃って、珍しく。
うん。
子供も、ママさんなんでみんな。
うんうん、
もう子供いない中、やっといないみたいな。うん、で、いない中、7時間も、ずっと打ち合わせしたんですよ。
すごいね。お店からしたらいい迷惑だよね。
本当ですよ。一番でかい席ですよ。すっごいでっかい席を借りて、4人で。8人が座れるのに4人だけなんですよ。しかもみんなあんまり何も食べないし飲まないっていうね。
うわぁ。
そこで深夜の3時過ぎまで。
うわ。
ずーっと話して、もう本当に、本当にすごいもう熱込めて話してね。
うん、
やばかったです、もう。で、それで、思ったのがね。
うん。
これは、なんだろう。やっぱ思った以上にっていうか、どんどん話が多くなってるんですよ。これね、ここで今言えないことが実はあって。
うん。
下手するとですよ。6月中ぐらいには、事務所構えられるかもしれないですよ。
うん、すごいじゃん。
すごいでしょ。
スポンサーでもついた。
これ言えない。本当に。あまりにも額が大きいっていうか、本当に仕事の話になっちゃうんで、うん。まだはっきり分かんないですよ。でも、こう、そういう話になってきてるんですよ。
すごいね。
めちゃくちゃすごい。本当に。はぁ、あ。もうね、なんか実際の仕事にも繋がってる、タンゴルさんタンゴはドア開けたああ。すいませんね、うちの問題児もね。
うん、とんでもない。お互い様じゃない。
ドア閉めていきます。
うちのじゃないけど、私のとこにいるのは。
まあまあまあ、確かにそうかもしれないけど。まあ、その、お犬様はそう思ってないかもしれない。
ねえ、うん、そんな感じ。バーヤだよ、バーヤ。
あー、いますね。昔はいた。
バーヤ、うん、バーヤ。
で、ですよ。
うん。
その、ほら、前話したかもしれないけど、ほら、あれあれ、イベント。
おうおう。
アクサさんにちょっとお願いしたじゃないですか。
はい。
この番組では話してはないのかもしれないですけど、
うん。
その、4月、5月、6月ぐらいにイベントやってくださいよ、みたいな話をしたんですよね。
おうおう。うん。ここでしたんじゃない？
しましたっけ？
うん、した気がする。なんかすっごい真面目に答えた気がするもん。
あ、そっか。それで、一応僕の中では、その、はい、後藤さんにもお願いしたいなって思ってるのがずっとあるんですよね。
うん。
秋田さんにもお願いしたいし。
うん。
お二人ってほら、女性の子供とか母親とか関係なしに需要があるネタを持ってるじゃないですか。
ああ、ありがとうございます。うん。
だから、ぜひ、ご協力してもらえればと思ったんですよ。チラシとかも僕らで作って、勝手に作って、配布して、お客さん集めるっていう前提のもとなんですけど。
はい。
なぜかね、いや、でもね、なんか話をしてると、まずは、お前がやれということになって。え、僕がやるんすかみたいな。
何のイベントをするのじゃあ。
写真撮影みたいですよ。カメラとかの使い方とか。一応僕はね、カメラマンとしているらしい。まあ、カメラマンらしいので僕は。
うん。
うん、だからそれちょっと教えてくれないかみたいな言われたんで。じゃあ企画書とかなんとか作って5月ぐらいに出して、うまくいけば6月ぐらいに。で、それを並行して、お二人に、お願い してて、スケジュールを合わせていくみたいな感じになってくのかなとは思うんですけど、7月、あ、6月、7月って大丈夫そうな感じですかね。
うん、大丈夫ですよ。
あ、じゃあもう、ありがとうございます。そしたらもう、それを前提にちょっと進めますよ。はい、もう、本当にスケジュールね、ほぼ全てがもう、コマード関係でみんな埋まってるんですよ、見たら。それぐらいやることがあるんですよ。本当に企画書も2つぐらい作って、営業回って、で、ウェブの仕様を何月何日まで決めて、何月何日までオープンさせてとか、うん、もうダメ。全然。仕事回んないぐらい。うん。危ないっす。そんな感じなんで、もう、それも、 もう順次そのポッドキャストでも話すし、Facebook でも載せていくし、あとまあブログの方にも載せていくかもしれないんで、それぜひともあの女性だけじゃなくて男性もね、ぜひそのフォローしてもらえればと思うんですよ。本当に面白いと思うんで、うん。
楽しみだね。
もう楽しみ、本当にしててください。絶対面白いんで。
すごい、川口マンが全面的に協力体制でお送りする小窓って形でしょ。
そう。もうね、絶対成功させたいんですよ。
うん、させなきゃでしょ。
させなきゃ、そうですよ。仕事でっていうか、やるからには成功させるっていうか、勝ちますよ。うん。
そ、
うん、
うだよ。
もう全部駆逐してやる。
頑張れ。
パドマンで駆逐してやるのよ。
陰ながら応援しちゃる。
そういう感じなので、よろしくお願いします。
はい。
いや、熱入っちゃった。じゃあ次、ね、次何かありましたっけ。
あ、そうそうそう。あれ、私の、この、ちょっともうね、言いたいネタ、いいんかな、これ言って。
なんでしょうか。
あの、例の、ほら。ちょっと笑い寄りになっちゃうんですけどね。
打ち合わせで話した、なんとか玉。
トンボ玉。
あ、はい、そうそうそう。
そうね。まあ、正式名称、まあ、うん、形としてはトンボ玉ってあの柄の入ったガラス玉、うん、
あの検索してみたらすごい綺麗ですよね。みんな
そう、う
ん、
ネックレスとかピアスとか、うん、ストラップとかにつけられるような、う
ん、
こうデザイン入りのガラスビーズ、
うん、
巨大なと大きい、
うんうんうん、
それをこうメモリアルアクセサリーとしてちょっと企画をしてたんですよ、ずっと。
してたっていうのは番組で話してましたっけ？
してないです。陰ながらやってました。
ああ、そういうことか、そういうことか。はいはいはい、はい、うん。
で、まあ東京の方なんですけど、この間ね、打ち合わせに行ってきてというか、打ち合わせをしてたのが、完成したっていう連絡をいただいて、
マジですか？
そう、取りに来たんだけど、
うん、
泣きそうになっちゃった。
じゃあ写真アップします？
写真アップしてるよ。
ブログ
関連のね、
まあ。じゃあちょっと話しながら見ますわ。すごそうだったんですか。
そうなん。去年の暮れから温めてて、
うん、
で、あのさ、なんでこれにしたかっていうと、うん、世界に一個だけのものが欲しかった。
うん。
あのさ、遺骨をね、例えば動物のってさ、はい、お骨土に返しちゃったりとか、合同っていうかまあ、行動簿に入れちゃったりとかすると、
うん、
手元にそのなんかこう遺灰も別に作んない、
うん、
なんつったらいいんだろうな、手元になんかこうその証みたいなさ、
うん、
もっと一緒にいたいけど
もっともっと身近にっていう、
そうそうそう、うん、っていうのがあって、
うん、
でもこう分骨して身につけるにしてもインターネットとかで売ってるカプセル型のさネックレスとかじゃさ、
うん、
量産されてるわけよ。
同じものがもういくつもあってっていうことですね。
でも、はい、世界で一番大好きなパートナーだから世界に1個だけのなんかスペシャルなものを持ちたいっていうのがあって、
うん
うん、もう最初ねちょっと断られ気味のお話だった、その方から。
はいはいはいはい、
ガラス作家さんから、
うん、
で、
ええ、
それをうちと私とボスでもうお願いしてもう変なことは絶対しないからってっていうか、その断るのがこの業界でちょっとね、
うん、
注意喚起みたいなの回ってたんだって、ガラス業界の中で。
うん、需要があるから作ってくれっていう話がこう、
てかこうペット業界からこうガラス業界にいろんなモニュメントっていうか、こうなんつうの、そういうので、
うん、
働きかけがあるんだけど、
うん、
ちょっと問題が起こったりもしてる部分もあるらしく、気をつけてくださいみたいな。
はあ、はあはあはあ、なるほど。
ちょっと嫌な話なんだけど。
ま、
で、
そ
う。だから最初お断りしようかと思ってたんですって言われて。
うん、でもそこは秋沢さんたちの熱意が通じて。
で、作っていただけることになったんだけど、でも、お骨だから、やっぱり抵抗があると。
うん、
きちんと、
はい、
そう、作るんであれば、思いを形にしたいってすごいおっしゃっていただいて、
はい、
その後、こう、私とこう、ボスのパートナーに対する思いを、まあ、レポートっちゃおかしいけど、こういう子だったんですよっていう、うちのパートナーは、こういうパートナーでしたっていうのを、
はいはいはい、なるほど、
うん、 と写真を添えてお渡しして、でそこからこう読み取っていただいて、何回も何回も試作を繰り返して作っていただいた、まあその中でインスピレーションを受けたものを、
僕今写真見てますよ今、すごいじゃないですか。
すごいでしょ、これ
な、何の形なのかわからないんですけど、悲しいことに
ちょっとね、ごめん写真が下手っぴなんでさ、あれなんだけど、犬の横顔と、
ええ、
あとその、
あ、やっぱそうですよね、はい、
思い出話から受け止めた何か一点、
はい、
うちの犬ボールマニアだったの、ボールと見れば全てこう集めたいタイプの犬で、だから黄色い点がねボールなんですよ。
あ、ありますね、はいはい、
そう、それがほんと肉眼でもすっごい目を凝らさないと見えないんだけど、
うん、
ボール自体が超ちっちゃいから、
ん、あ、
ちゃんとねテニスボールのラインが入ってるの。
これにこれにやってるんですか、すごいですね、神業じゃないですか。
神業でしょ。でこう、うちの犬の横顔と、でそのうちのゴールデンだから毛がふわふわしてるんだけど、
うん、
その質感を出すためにって言って毛、こう毛の雰囲気を出すために、あんなちっちゃい中で色の濃淡をつけてふわふわ加減とかを出してくれてて、
ああ、色で、色で表現してるんですねこれ、毛のふわふわ
で、耳んとこだけねちょっとぷっくりしてる。
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
耳とボールだけこう立体的なので、
うん、
あの見ないでも触っただけで、あ、ここに犬がいるとか、
うん、
これその犬が好きだったボールがここにあるとかっていうのが自分で触って分かる。
すごい、そんなこれ細かいんですよね、これ写真見たら本当分かんないですけど。
そう、だから私のもうカメラの技術がなさすぎてごめんなさいって書いてあるでしょ。
うん、いやでも本当すごい、これちょっと僕が単語をもらったら本当感動して泣いちゃいますよこれ。
でしょ、うん、でこれが世界に1個だけなんだよって、うん、でその人が本当にもう丹精込めて、
うん、
でもうね 4,5 回1個作るのに4回ぐらい試作するんだって。
やっぱり、
で工房が誰もいなくなった時に1人で集中してやるんですって、
でもこういうのがね、もっとこうなんていうんですか、例えば秋田さんがこれを購入するとするじゃないですか、
うん、
で、他の人に会った時に、うん、他の人も同じように手首にこういうのもやったりしたら、あ、彼女も、大事なパートナーを失ったんだななんてこう分かって、こうわ、なんていうかな、話ができるわけですね、そういうふうに。
そうそうそうそう、
すごいこれ、ちなみにこれ納期とかって結構かかっちゃうんじゃないですか、
これね。こんなすごいと、まあ、今回は私の1個とボスのところが4つ、ご家族分だったので4つ作ったんで、
あ、複数個制作することも可能なんですね、1個だけとかじゃない、
はあ、はいはい、1個ずつね、ちょっとずつ違うね、やっぱり
オーダーで、手作りだから、
手作りで、はい、で、それでね、まあ、試作最初だったんですごくちょっと予定以上の時間かかっちゃったんだけど、通常であればまあ 1,2 ヶ月ぐらい、
うん、
数にもよるんだけどね、
12ヶ月か、はい、なるほど。これをね、ぜひちょっと例えば 1,2 ヶ月後にそのクライアントにお渡しするときにね、これもどうぞっつって DVD か何か作って、僕が生前に撮影してた映像をつけたりすると、お金になる、いや、そう、っていうサイドビジネスになるわけですね。
ねえ、なんでそんなさ、うちのすごいいい話をさ。
冗談ですよ、引き立てるためですよ。で、僕だって すごい感動してます、今。感動してたらダメなんですよ、この番組は。
あ、ね、でもまあ、もし興味ある方がいらっしゃったら。
これはでも絶対需要ありますよね。だって、身近にいられるって思うだけでも、全然なんかこう、癒されるっていうか、頼もしいっていうかね、いいと思います、これは。
いいのよ。
だって、実際に写真、あ、今の秋田さんの撮った写真見ただけでも、いいなって思いますもん。本物見たら、もう、もっともっとですよ。
来るよ。マジ泣きそうだ。久しぶりに、犬のことを思い出して泣きそうになった。でも、それを、その、私のこう、なんかこう、表情を見て、 そういう顔をしてもらえて頑張った甲斐がありましたって言っていただいたんで、うん、なおさらちょっと嬉しかった、
うんうん、なるほど。じゃあこれの方も本格的にこうなんていうかな、
そうです ね,
ねなんか、
はい、お声がけいただければ、
そうです、そうですね、今度は、ね、会う時にでも写真も持ってくれば写真撮りますよ。もっともっと、
ね、私あの一年中というか四六時中つけてるんで大丈夫。
了解です、了解です。じゃあまた何かあったらね撮りますよ、は
い、あのぜひいつかこういう風にしたいっていう方がいたら早めにご連絡ください。
あ、そっか。
お骨がなくなっちゃうと中に入れられないので。
うんうんうん、なるほどね。それはあの本当にぜひお早めに、
うん、早めにちょっとご相談いただいて、
はい、っていうところで、はい、じゃあ、そろそろエンディングの方に入ってきますが、
うん、ごめんね、超いっぱい喋っちゃった。
いや大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。次の収録がもうすでにもう遅れてても大丈夫ですよ。
うん
とね、僕の方から告知が一つあってですね、
お、
川口市の方、川口市の方で運営している、成人大学っていう、
おう、
これはですね、年齢制限がないのかな、若くても、お年を召していても入れるっていうね、大学っては言っても実際はそのなんだろうな、セミナーまあいいか、まあ、勉強会みたいな、そうですね。それが1年を通してあるっていう、まあ、成人大学っていうのがあるんですけど、それがあの1年に1回あるっていうことは、そろそろ、まあ、卒業のシーズンなので、まあ、卒業してるのか。
もう入学のシーズンだよね。
そう、入学のシーズンが来るわけですよ。それで、やっとというか、川口市役所の方にですね、告知が出たんですけど、募集期間が6月の1日から6月の27日。まあ、約1ヶ月ですよね。意外と短いんですけど、この、ですね、全8コースあって、
うん、
社会教養、カウンセリング入門、国際、ボランティア入門、コミュニティデザイン、社会企業ビジネス、市政を知ろう、農業体験っていう、この全8コースの中から、選んで、で、入れるっていう。費用も確かね、すごい何千円か何かなんで、確かにその内容は詰まってて大変らしいんですけど、その、金銭的な部分が都合はまあ誰でもつくと思うんで、興味があればぜひともみんな参加してもらいたいんですよ。
私カウンセリング部門とかやってみたいな。
カウンセリング確かにそう、あ、合うかもしれないですね。うん。っていうか各有僕もね、うん、コミュニティデザインを去年入ろうとしたんですけど、
うんうん、
この1ヶ月の間に出すの忘れちゃってて、間に合わなかったんですよ。
うん、
なので今回ね、もう入りたいな、もうなんとか入りたいと思って。うん、もう今からちょっと準備してはいますが、コミュニティデザインの方を勉強してもっとこうね、番組にも活かしたいし、自分の仕事にも活かしたいなと思ってるんで、そしたらもう、もしね、これ聞いた方が入って、コミュニティデザイン入ったら僕と一緒に同期です、同期。一緒にこうなんかやっていきましょうよっていうことでね、盛り上げる意味でもちょっと告知をさせていただきました。
広がるよね。なんかこう、社会が広がる。結構今コミュニケーションっていうか、いろんな人と出会うっていうのがさ、
うん、
企業とかでも重きを置かれてたりとかするからさ、
うん、
いいね。
こういうのは何だろう、市がやってくれてるっていうのはすごいありがたいことですよね。
すごいね、川口市。
すごい安価に、うん、本当本当。いや、
市民じゃなきゃダメなの？
市民募集要項を見てみあるのかな？募集要項は募集要項あ、うん、ない、あ、うん、ない、あ、あった。対象、市内在住、在勤、在学。ダメだ。
在勤か。私、トンボウィングで働いてる体にしてもいい。
まあ、それでいいんだったらいいですよ。あの、遠いところ来るんですか？
ダメだね。
ダメでしょ。あ、受講料2500円プラス、諸経費500円で計3000円でした。すっごい安いでしょ。でしょ？これ1年目ですよ、これ。すっごい。
私これちょっと、市にお願いしてみれば大丈夫かな。
わかんない。でも、話してみる価値あるかもしれないですよ。絶対これいいから、ね、うん、社会人でもね、ガンガンこれ参加した方がいいと思う。もう
勉強は大事だよね。
大事ですよ。生涯付き合うもんですからね、こう知識っていうのは、ね。
ちょっと後で見てみよう。
はい。ちょっとぜひ。
そのサイト後で教えてください。
はい。了解です。そういう感じでね、そろそろ、
違う。あれはもう告知されたんじゃないの？一箱古本市。
は、もう、あ、そっか、
公開してるよね、情報とかね。
します。川口一箱古本市はですね、5月25日土曜日かな。すいません、ちょっとあやふやなんですけど、土曜日のはずだ、土曜日。
募集要項はブログで
ですね、はい。募集始めましたんで、 公式的に、はい、公式にね、ぜひ一箱古本市、スペース川口で検索していただければ出るので、はい、そこからバンバンと、募集していただければなと思います。
応募していただければね、
応募ね、まあ僕もたまには間違いますよ。ラクサさんなんかありますか？
もうないです、大丈夫。
わかりました。じゃあ、そろそろ、おしまいとさせていただきますけども、川口マンポッドキャスト、第67回目お届けしましたな、大峰と
明けさんでした。
それでは皆さん、また来週、さよなら、
さよなら。